耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
この番組はカトレ
ない
冒頭からごめんなさいね、本当にリスナーさんの皆さんもね、この番組はですね、カトレジーナ共和国と沖縄健康追求ラボの提供でお送りしておりますが、パーソナリティは
玉純こと玉城純と、
あずあずこと野宮寺里、
シューピーこと中修司です。
この3人でお送りする健康情報番組でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、ぐすラジということでですね、耳ぐすいラジオというお名前がねついてるんですけれども、はい、まあ、耳からいろいろ体のことについてとか、健康を守るためにどうしたらいいかとかっていうね、うん、健康に関する情報を仕入れてもらって、うん、まあ、健康不良っていうかね、体調不良とかになるとむくむじゃないですか、
うんうん、
女性もむくね。
そうですね。健康の象徴ですね。
むくまないようにどうしたらいいかっていうのをね、うん、ラジオから、情報をみんなに仕入れてもらって、はいはい、みんなで健康になってほしいなという思いが込められた番組でございます。
はい、
さあ、はい、ということでですね、自己紹介もしましょうか。久しぶりに
自己紹介。
あ、そうですね、
うん、はい、シューピーは何をしている人ですか？
シューピーはですね、
はいはい、
病院で勤務している理学療法士です、
はい
はい
はい、普段はですね、まあ、入院されている患者様だったり、あとは最近はですね、自分はあの外来といって通院されている方の、
はい、
患者様をリハビリとして、まあ、ケアさせていただいたりというところでやっていますね。最近は、まあ、そういったところで生活に反映することを指導する、あ、提案させていただくことが多いので、まあ、そういった面も踏まえて健康についていろいろ考えながらやっております、うん、
病院でお仕事をされてるってことですね。
はい、そうですね、
はい、
玉純は？
玉純はですね、今は整形外科のクリニックに、うん、週何回か働いてるのと、あとは、なんだっけな、脳卒中肩回し専門サロンということで、まだちょっとまだ店舗まだね、あの借りてないんですけど、ほとんど今訪問と、あとは浦添の、セレブレーションっていう、なんだろうな、あ、みんなで撮影この間行ったんですけど、
はい、
ウェディングフォトスタジオの一角を借りてサロンしてます。で、そのか、まあ、何してるかっていうと、脳卒中って言って脳の後遺症を持った方に対して、機能がですね、良くなるようにっていうのは、手が動きにくかったのが動きやすくなったりとか、
うんうん、
足が動きにくいのが、動くようになったりとか、
うん、
装具つけてしか歩けない人が装具外して歩けるっていうね、
うん、
のお手伝いをさせていただいてます。あとはですね、まあ、O プロジェクトっていう団体も、まあ、シューピーとも一緒にやってるんですけど、うん、
はい、
理学療法士とかを中心に、まあ、健康系ちょっと医療部よりの、うん、セミナーをね、うん、やってたりしてます、
はい、
あとはこの沖縄健康追求ラボっていうのをね、いろいろやってますけども、うん、まあ、多動症ですね、完全にね
言い方
多動症、
まあ、要はでも共通してあれはなんかこう病院なんて入れなくしてしまおうみたいな感じっていうことですね。
そうですね、みんながね健康になればね、はい、おのずとね、はい、まあ、どうしても医療費がねかさむのは目に見えてるんで、まあ、保険外で何ができるかなっていうのをね、はい、ぼちぼちやりながら、
玉潤が沖縄を帰るみたいなね、
いいね、
ごめんごめん ね、
急にね、ちょっとですね、
急に
急に大きいな、
急に大きい、でも私も全く同じ思いで、まあ、やってて、
うんうん、
まあ、アズアズですけれども、温活アロマ の、ね、あの講師として、
はい、
沖縄の新都心というところにあの、うん、サロンを構えておりまして、
うん、
まあ、体を温めるって大事ですよっていう講座とか、うん、まあ、アロマを使ってこう体調管理にどう役立てていったらいいかとかっていうのを、うん、まあ、講座っていうかね、お勉強 してもらいながら、うん、まあ、トリートメントって言って、うん、まあ、マッサージってよくね、うん、マッサージしてるんですスカーとかってよく言われるんですけど、うん、トリートメントで温めながら、
うん、
やるトリートメントやっております、
はい
はい、皆さんの健康を、ね、どう守っていったらいいかっていうホームケアとかをしっかり知ってもらいたいっていう形でいろいろやっておりますので、
はいはいはい、というわけでね、この3人が1時間弱お送りしますのでよろしくお願いします、うん、
はい、
お願いします。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジというわけでね、
はい、ここでテーマ発表をしましょう、はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、シューピー。
はい、今日のテーマは筋膜です。
お、
筋膜って何っていうね、お話ですけども。
そうですね、
まあでも最近、
はい、
健康情報テレビ、
うんうんうん、
番組テレビの、
はい、
もうそれしかないんじゃないかぐらいあの健康情報テレビがあるじゃないですか。
はい、
うん、でターザンとか、はい、あのコンビニ系の雑誌とかにも、
ターザンってあのなんだっけ、運動とかなんかそういうのが載ってる雑誌ですよね。
そうそうそう、
男性がよく買う、
うんうん、そうそうそう、とか、うん、なんだろうな、5分で筋膜リリースみたいなのとか、
はいはい、それだけの雑誌も出てますよね、本屋さんとかダイエットのコーナーとか。
もう腐るほど出てます。
腐るん
だマジで本当に、まあまあ、筋膜ね、後でね、まあ、細かく話そうかなと思うんですけど、筋膜リリースっていう言葉自体が商標登録されてないんですよ、
は
い、
ああ、それ聞いたことある、
うん、なので、まあ、前言ったかもしれないですけど、商標登録されてないので、うん、まあ、使い勝手はいい言葉なんですけど、
うんうんうん、
まあ、
誰でも使えるっていうことですよね。
そうですね、
うんうんうんうん、
私筋膜リリースやってますって誰でも言えると、
うん、
減り方はいろんな
と。逆に言うとなんか普通の人っていうか知識がない人からすると、逆にそういう言葉って誰でも使っていいものじゃない、ないのって思う、
うん、
そもそも商標登録するしない、使っていい悪いとかっていうのは何にも多分知らない方の方が多いと思うけど。
そうですよね、うんうん、商標登録されてたらね、その、うん、ね、登録されてる団体から、うん、ちょっとっていうクレームが来るかもしれないですけ
ど、
ね、うん、だから使えないですけど、
うんうんうん、
されてないので、まあいろんな、ね、
誰でも使える、
使えると、まあ、ちゃんと使ってる人もいるし、
うんうん、
まあ、そうじゃなくて、
要はなんか知識がなくても使えるっていう感じ、
うん、そうですね、
うんうんうんうん、
なのでちょっとまあ難しい言葉ですけど、
はいはい、
まあ、でも大体このなんだろうな、 SNS とかね、
うん、
グーグルとね、大体筋膜リリースとはみたいなね、
は
い、でみんなそれで検索したりするので、
うんうん、
やっぱみんな使えますね、
うん、
お店はね。
なるほど、
というわけで、ね、そんな感じでいろんな筋膜事情がありますけども、
はい、
前回何、アザードがね、
うん、
筋膜って何みたいな、
そう、ちょ
っ
とよく聞くけど、
うんうんうん、
それってまず何なのかっていうのと、
うん、
そのなんか筋膜リリースってやったらどうなるの体って、
うん、
とか、
ね、
だから自分でもできるのかなとか、
うんうん、そうですね、
知りたいです、
うん、で、まあ、すんごいもう話すと、まあ、アザーズのアロマと一緒で、
はい、
まあ、2日かかるみたいな感じになるので、まあ、かいつまんで話すと、まあ、いっぱいというか、まあ、方法論はね、
うん、
非常にいっぱいあります正直筋膜をどうにかするみたいな方法論がいっぱいあって、
うん、
まあ、何が正解っていうのは正直難しい部分がある、
うんうんうん、
言いにくい部分があるんですけど、
うん、
筋膜っていうもの自体は、
うん、
本当は筋肉だけの膜じゃなくて、
うん、
このいわゆる筋膜っていう言葉は、うん、筋肉を包んで膜ですよみたいな言い方なんですけど、
うんうんうんうん、
それを本来の言葉で言うと結合組織って言って、
うん、
まあ、組織の名称なんですよね。それを筋肉の上だけ切り取って筋膜って名前つけちゃってるだけなんですよ。
うん、
だから内臓を包む膜もその結合組織なんですね。
はいはいはい、
なのでなんていうんだろう、筋膜はもう一つの筋肉にだけじゃなくて全身ブワーってつながってて、
うん、
脳にもなんだろう、いろんな筋膜の層があるんですよね、
うん、
ミルフィーユみたいになってて、
うん、
脳にも行くし骨にも行くし、
うん、
いろんな層がもう包み合ってできてるので、
うん、
まあ、筋肉だけじゃない、
う
ん、けど、まあ、筋膜っていう名前がピュンピュンピュンって一人歩きしてますよ、
へー、
そうそうそうっていうのが今の日本の現状です。
なるほどなるほど、
うん、
なんか勝手なイメージだけど筋肉を、うん、そうなんか、
うん、
筋肉のなんか外側の1枚ペラペラ皮があるのかなみたいな程度のレベルのイメージです。
そうなんですよね。だから、まあ、それもね間違ってるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
イメージ、まあ、そこだけじゃないっていう部分が
大
事ですね。
これそもそも筋膜ってなんか日本が勝手につけた訳なんですか、なんていうか。
そうそうそう、
だからよくファッシアとかも筋膜って、
うん、
ファッシアって言いますよね。
ファッシア、そう、ファッシアはもともと膜なんですよ、
う
ん、
あ、ファッシアっていうの自体が膜なんだ。
そう、マヨって筋の膜って、マヨファッシアって言ってファッシア、
うん、
あ、ごめんなさい、マヨファッシアって言って筋膜なんですね、
う
ん、
はあはあはあ、
なのにファッシアを訳したのが筋膜
になっちゃったのか。あ、なるほどなるほど、
その時点で
なんかちょっと逆っていうか、なんかちょっと違いますよね、
うんうん、その辺はなんかちゃんと整理しようって言ってるお医者さんの団体とかがこの言葉の整理とかを今してもだいぶまとまってきてるんですけど、そういうのしてる段階で、まあ、でもまあやっぱ一般にはその言葉がバーッと広まっ
ちゃって一人歩きしちゃってるっていうような感じっていうことですね、
うんうん、
でもこう俗に言う筋膜リリースとか筋膜を剥がすって言ってる施術って、うん、あれって一体何をどうやってるんですか。
そう、まあ、その難しいところですけど、はい、まあ、とりあえず筋肉には、まあ、皮膚が、まあ、とりあえずあるんだけど、うんうん、皮膚があって皮膚に、まあ、薄いのと、まあ、いろいろあって皮膚の下ぐらいに線筋膜っていう浅い筋の膜と、うん、その下に深い筋の膜で心筋膜みたいな、うん、でその後に、まあ、筋肉とかがあるんですよね、うんうんうん、なので膜は2層ぐらい大体基本はあって、うんうん、はい、でそのにその線筋膜にやってんのか線筋膜にやってんのかも違うみたいな、あ、そのここが硬いのか、うん、どの層が硬いのかっていうにも変わる
へ
ので、
筋膜は筋膜じゃないんだ。
そう、うん、なのでそのいろんなこうやり方とか考え主義とかがある方法論があるんですけど、うん、じゃあ筋膜のどこにやってるんですかっていうのは全然違くて、
へえ、そこまで分かってアプローチしてる人ってどれくらいいるんでしょうか。
どれくらいいるんでしょうね
っていう感じってことですよね、
うん、っていうのは、うんうんうん、そうですね、うんうん、でまたその何ミリ以下の違いとかだったりするので、
へ、意味が分からない
です。あ、要はなんて言うんだろうな、
何ミリ以下、
要は、ごめんなさい、脂肪があったりすると、はいはい、そこまでいく層も変わるし、でもその筋膜って、うん、なんだろうな、2000、3センチあるわけじゃなくて、うん、何ミリレベルなので、うんうんうん、線筋膜の下心筋膜とかだから、うんうんうん、その違いを手で感じなきゃいけなかったりとかするので非常に本来難しいし、
へ、
今は科学っていうか医学か、うんうん、発展したので、うん、エコーっていう子供ね、
うんうん、
見るやつ、
はいはい、妊娠した時にね、
そうそう、それがすごいこう見やすく、画像が綺麗になって、
うんうんうん、
筋膜っていう、まあ、ファシアを見れるようになったんですね、うん、表面は、うんうん、
はいはい、
なのでそれを見ながら、一部のお医者さんが注射をして、うんうん、多分最近この何名医みたいな特集があった時に、
はいはい
はい、何名かそういう、まあ、お医者さん的には名医に、名医ってその掲げられるのはめんどくさいんですけど、
うんうん、
変な人がいっぱい来ちゃう、ね、うんうん、いろんな人が、まあ、そういう名医の中に慢性痛痛みのは筋膜だみたいので、うんうん、注射して、うん、なお先生がいらっしゃるんですね。
へ、
エコーとか、うん、まあ、エコー見ながらもそうだしエコー見なくてもできる先生はいるんですけど、うんうんうん、その部分に注射さして、うん、生理食塩水、
はいはいはい、
薬とかじゃない、あ、まあ、薬流す人も先生もいるんですけど、うんうん、生理食塩水流してそのくっついてるとこ剥がすみたいな、
あ、なるほどね、うん、そういう意味で注射っていうことか、
注射
はあ、物理的にそういう表面上とかじゃなくて直接そこにアプローチするってことか、
うん、表面ではあるんだけどね、表面とかその中に差し込んで、うんうんうん、そこの動いてない部分、
はいはいはい、
ミルフィーユがスライドしたいんだけど、うんうんうんうん、スライドしない部分に注射を入れる、
へえ、面白い
のが、まあ、大体お医者さんがやる
できることなんですね、
うんうん、
はあ、面白い
っていうのがあったりとか、うん、あとはまあ鍼灸師さんとか、うんうん、僕は自分は針させないですけど鍼灸師さんでもその、まあ、いろんな経絡とかに針は置いといて、うんうんうん、その筋膜直接針刺す方もいらっしゃるので、うん、骨膜とかね、
へ、
そういう方も狙って刺す方もいらっしゃいます、
ね、うん、面白い
っていうので、まあ、いろいろその注射とか針とか、
うんうん、いろんな方法がある、
がある、うん、ただどこを狙ってるのかとか、うん、どこが実際硬いのかとか動いてないのかとか、
うんうん、
どこが問題になってるのかっていうのは大事です。あとは、まあ、その一箇所もあるけど、
うんうん、
筋膜が全身つながってて、
うんうん
うん、自分がちょっと、ご検体の解剖とかをさせていただく機会とかあった時に、はい、足首の筋膜をビュンビュンって引っ張ると
、
うん、肩とか動くんですよ。
はえー、
でそれはもう、その大学の教授とかも分かってて、
うんうん、
でじゃ あ、 まあこれをどう何こう研究するのかってなかなか難しいテーマであるんだけど、うんうんうん、そういうのもちょこちょこ海外では出てきてるし日本でもちょこちょこそういう研究があるんですよ。
なるほどなるほど、うん、っていうことは例えばですよ、肩こりとかってすごい多いじゃないですか、
うんうん、
肩こりの原因ってついついやっぱみんななんか肩を揉みほぐしたい、うん、してほしいとか、うん、痛い部分にアプローチしてほしいって思うじゃないですか、
うん、
こりをほぐしてくださいみたいな、
うんうん、
原因はそこじゃないとかそういうこともありえるってことですか、
っていうのがむしろ多いのかなって思うぐらい
です
ね、
う
ん、まあ、肩ね凝ったら揉んだら気持ちいいんですけど、うんうん、じゃあそこが本当に原因なのかっていうのはやっぱ考えないと、うん、まあ、繰り返すと。
なるほどなるほど、 その話ちょっとこの後また聞かせてもらってもいいですか。
そうですね、
面白い。ということで、はい、
はい、
ここで一旦 CM です。 この番組は、カトリジーナ共和国と沖縄健康追求ラボの提供でお送りしております。
はい、
さあ今日のテーマ、筋膜、
筋膜って
何、ね、というお話で
ざーっとね、
はい、うん、ちょっと筋膜の話してきましたけど、うん、ちょっと CM 行く前に話してたお話ですね。あの肩こり、例えばだけど肩こりの痛みの原因とかって、うん、原因は実はそこじゃないっていう、
うん、
これ知らない、知った時って、うん、結構衝撃ですよ。
そうですね、確かにね。
だって肩が痛いのに、うん、例えばなんか昔骨折した右足のところに原因があるとか、
うんうん、
何それみたいな。
そうですよね、
なんかワープしたみたいな、なんか体の感じが、
うんうん、そうですよね、うん、確かに普通にね、うん、なんかそのなんかどっかが痛くなったりとか、うん、どっか悪くなったら、うん、そこが問題って思うのが
普通、思います思います、
ですよね、
はい、
多分こん、あ、まだまだ分かんないですけど、うん、今後多分この一般のテレビとかにもそういうのが当たり前になっていく世界になっていくのかなっていうのは思うんですけど、まだそこまでは今周知あの広まってないよなっていうのが正直なところで、
例えばなんか肩こりとか腰痛って多いけど、うん、なんかどこに原因がある人が多いんですか。
あ、それね、うん、まあ、いろんなのがあるんですけ ど、うん、肩の肩こりにも、うん、まあ、筋肉でいうと僧帽筋っていう筋肉と肩甲挙筋っていう筋肉が大きい区分けて二つ、うん、まあまあ、
健康虚筋、
虚筋ね。何それ何それ
。言いたかった。健康虚筋。健康虚筋。
いくらでも言ってもらったかもしれないですけど、でまあ、なんだっけ、二つね。まあ、そのあたりが肩こり、いわゆる肩こりの筋肉って言われてますけど、うん、でもその、まあ、その周りのね、うん、そのなんだろうな、そこのなんで肩が凝るのかっていうの時に、うん、まあ、あの首の方につながってたり、手の方につながったり、体の方につながったり、うん、その筋肉がするので。うん、人によっては、まあ、昔から歯ぎしりがありましたと、
うん、はいはいはい、
で夜とか、うん、寝てる時とかね、自然と歯ぎしりをしてしまって、うんうん、その歯ぎしりで、まあ、今回ので言うと、まあ、筋膜テーマなので、
はい、
筋膜が硬くなって、うん、首が硬くなって、うん、肩こりみたいな
に繋がってたり、
繋がってる 人もいるし、
うん、うん、
あとは、まあ、デスクワークで、はい、例えば、うん、物書きの人とか、
うんうん、
例えば右手ばっか使いますと、
はいはい、
でまあ、ずっと使ってるから、うん、その右手の筋膜が硬くなってきて、
うん、
で肩こり、まあ、腕を通して肩こりみたいな症状になる人もいます、ね、
それってこの硬くなったところからつながってって、なんかこう肩のところまで引っ張られちゃうみたいな感じなんですか。
あ、そうですそうです、うん、服が、うん、服って全身、まあね、うん、ありますよね、うん、
要は全身タイツ着てるのが筋膜みたいな感じ。
そうそうそうそう、それが何層かあって、
はいはいはい、
まあ、全身タイツは手のところギューって引っ張ったら、
うんうん、なんかどっか突っ張るよね、
肩の方突っ張りますよね、うんうんうん、なんかちょっと首の方よれてくるみたいな感じになるのがいわゆる筋膜なんですよね。だから原因がどこにあるか分かんないっていう、まあ、今のは生活習慣とかだし、うんうんうん、あずがねさっき言ったような感じで、うんうん、その怪我したりとか、うんうん、手術したりとか、うんうん、っていうような状態になってもそれがあり得るんですよね。
あ、私大学生の頃、うん、宙返りして、うん、右足首折ったことあるんです。
よく
女子大生が言ったら何やってるんだっていうね、感じだと思いますけど、宙返りして右足首折ったって女子大生が、
女子大生がね、
うん、そうそうそう、
そんな女子大生のあずあずがね、
うん、
足首骨折してるからね。
そうそうそう、
うんうん、
まあ、だいぶ前ですよ、10年ぐらい前だし、
10年前、
うん、
だけど未だにねその右の足首痛くなったりするし、
うん、
右側の方がね調子悪くなること多いんですよ、
うん、
あ、
ちょいついこの間はなんか、まあ、子供をしょっちゅう抱っこしてるのもあったと思うけど、うん、この1月とか、うん、右の手が痛くなったりとか、
うん、
何なんだろうこれって思ったけど、なんか今の話聞くと、
うん、
なんかそういうのが原因、筋膜とかも関係あったのかなとか、
う、ね、うん、ありえますもんね。
もしかしたらね、うん、あるかもしれないです ね、
うん、
ね、
あるんだね。うわ、面白い、
面白いですね。まあ、足とかが、うん、まあ、なんだろうな、足が例えばこう形、筋膜の形が悪くなったりとか、
うん、
もし、ね、歪んだりした時に、うんうんうん、ちゃんと足がこう使えない、なんだろうな、体重が乗らないとか、
はいはい、
体重がアンバランスになってしまうみたいな状態があった時とか、
うんうん、
あとはちょっと痛みがあったりとかすると、
うん
うん、体が不安定になったりするんですね、
うんうん、
あの体幹っていうお腹とかね、
うんうん、
でそれで その肩に来たりとか、うん、それもありえるし、まあ、本当に筋膜のみで、うん、足から肩まで来ることもありえるし、うん、本当にいろんな要因があるのでちゃんと見てみないと分からない部分だけど、でもそのやっぱり骨折って治ってないんですよね、
うんうん、治ってないんですか。
骨折って一回折れたら、うんうん、一生骨折って残ってるんですよ。残ってるっていうのは、まあ、骨はくっついてるし、うんうん、別になんかあれだけど、うん、それが
骨折したという事実前には、まあ、髪は戻らないのか。
戻ることは絶対なくて、
まあでもそうですよね、だから痛いんだもんね、うん、もしかしたらちょっと足伸びてたりする、
うん、伸びてたり、
伸びてたりしない、
まあ、わかんない、
意味わかんない、ほらなんていうのかな、
意味わかんないってここ伸びるでしょ。
そうなんていうの、あの骨折したらさ骨と骨って離れちゃうじゃん、うん、でも骨がこっちとこっちでくっついちゃうから何ミリか足が右足長くなったりしてとか、う
ん、ありえるかもしれないけど、アズアズの場合はね、まあ、事前情報によると、はいはい、まあ固定をせずね足をつけ
固定してたよ。
あ、固定してたのか。でも足を本来足をつけちゃいけない時期につけてたと、
うん、そうそうそう
っていうような、
そうなんです、まあ、
そうですね、骨が
ピョコピョコピョコ、
骨がこうなんだろうな、パズルみたいになった時に、うんうん、もしずれててそのまま固まってたとしたら、うんうん、まあ、伸びてるかもしれないし、でも、まあ、
うん、ずれてる、
ずれてるかもしれないし、だからずれてるってことは、うん、本当はこうまっすぐ行ってたのに、うん、途中からなんか何度か曲がってるみたいな、
やばい、やばいな、ありえるっていう話ですよね。
そ
う、
普通にありえます。それはそれで問題ですよね、
はあはあはあ、
ってことはでもその体で、まあ、生きていくしかないので、
うん、まあまあまあまあ、
そうそうそうそう、
っていうどう付き合っていくかっていう、
ね、そうでいう歪みが体に
どっかに出ちゃったりとか、
歪み歪みが出てくる可能性がある、
ね、まあ、でもあれですよ ね、骨折まではいかなくても、うん、例えばですけど、うん、なんかこう子どもの頃の生活習慣とか、うん、いろんな家庭で、うんうん、やっぱなんかこうバランスが取れない体の人も今増えてるじゃないですか、
うん
ね、そういうのって
家庭環境
っていうか、うん、まあ、前もラジオのこのテーマでいろいろ子供はハイハイちゃんとしっかりした方がいいとか、転べない子が増えてる、転んで手がつけない子が増えてるとか、そもそも幼少期にちゃんとした体作りがやってあげられない環境が今揃ってるじゃないですか、うん、
は
い、ハイハイでさせてあげられない、なんかそれって体にどう影響があるのかなっていうか、筋膜的に、
筋膜的にね、
うん、
そうですね、まあ、その動かすっていう行為自体が、うん、そのまあ、皮膚とか筋膜とかが、うん、そのなんだろうな、触りましたっていうのを感じて、うん、脳とか脊髄とか神経がこう発達していくんですけど、そうそう、なので、
うん、
そういう情報がいかなくなるところですよね、
うん、そうですね、
いかなくなるから、
うんうんうん、そういう情報量が圧倒的に少ないもん、
うん、情報量が少なくなってきて、うんうんうん、で少なくなってくるから、その情報が少ないってことは出力っていう出す方も少なくなるので、まあ、筋膜だったり筋肉だったりとかのようなその動きに、
うん、
が体に覚えちゃうんですよね、
うんうんうん、
なので、まあ、まあどっちもですね、感じる方にも影響するし、うん、出る方って動きの方にも影響する、
うん、
から、まあ、まあ筋膜だけでは言えない部分もあるけど、
うんうんうん、
まあ、全部つながってるんですよね、
だから筋膜の話であるんですけど、その前提にはまあ皮膚があって、うんうん、皮膚にもその痛みだったり触ってるものだったりという感じるシステムがあって、その下には血管や神経でも通っててとか、いろんな体の構造を理解した上でその筋膜っていう結果があるんであれば、それはそれで考えられるんですけど、何でもかんでもまた筋膜ってなったら難しいところもあって、だからそのためにリハビリでいったら、その過去にどういった怪我がいろんなことがありましたか、例えば内部疾患っていうんですけど、まあ糖尿病とか、
はいはいはい、
そういったものの背景にありませんでしたか、
う
ん、そういったものも治療の参考になっていく
ん
です
、
だからなぜかこうよく問診としていろいろお聞きするのは、やっぱそういう治療につなげるためでもあ
る
んです、
なるほどなるほど、だって一般的に考えると関係ないと思っちゃいます、
うんうん、そうなんですよ、だから大体ないがしろにしちゃって、本人もそこまでって思わないから言わなかったりすることもあるんですよね、聞いたら、でも後々掘っていくと、そういえば前こういうことがあって聞いていたら、そういうことか、そこからまた、
あ、なるほどねっていうつながりが出てきたりとか、ね、
出てきたりしたりとかね、だからそういった意味ではやっぱりいろんなことは、まあ意外と大事じゃなくてもどちらか積み重ねで大事になっていたりとか、
忘れてること多いですから ね、まあ、結構ね、
忘れてることも多いですよね、
うん、そういうのもなんかよくね、施術してて、うん、後から出てきて、そういえばああだったこうだったってすごい多いんですよ、
うん、
あ、なるほどなるほどなるほどねみたいな、
そうそうそうそう、
うん、でピピピってつながっていくことが多いから、やっぱり ね、自分の体のことをちゃんと知っておくっていうか、
うんうん、
体の歴史じゃないけど、
うん、見返る機会は必要だと思います ね、 ね、体に関しては
本当、まあ、でもね、うん、まあ、自分言えないですけど、うん、過去完全に忘ほとんど忘れるタイプなので
、私もです、
まあ、多分ね、あの今口には言いますけど、多分大体忘れてて、
う
ん、
そうですね、
今まだね30代20代だからあれだけど、うんうんうん、まあこの50年後とか覚えてねえよなって思うんですよね。
私なんだっけ、正直、あの血圧の薬飲んでることすら忘れてる人多いですよね。
うん、
そ
う
ですね、あ、いますよ。
そうで結構なんかヒアリングしてると、そうそうそう、っていうか、うん、血圧の薬は飲むのが普通だと思ってたから、これは飲んでたに入らないみたいな、うん、人が結構、
ね、もう普通になっちゃうからね、うんうん、そうっていうような感じで、なんか触ってて、いやこれ、うん、なんか腎臓とか前悪くしたことないんですかみたいな、
はいはいはい、はい、
まあ、ありますみたいな、なんで分かったんですか、いや言ってくれみたいな、
そういう時で何がどう、なんでそれが分かるんですか、逆に、
あ、逆に、
うん、
うんと、まあ、いろんな見方があるんですけど、うんうん、腎臓の動きとか、うんうん、腎臓の位置関係とかも、うんうん、もちろん腎臓だけでも見れるし、うん、その腎臓は後ろの筋膜に影響してるって言われることが多いんです、背中ら辺、
はいはいはい、
でそれを見て、まあ、怪我とかじゃないし、なんか違うなみたいな、こうそれまでの情報をあぶり出してた時に、うんうん、腎臓っぽいなみたいな、っぽいなっていうのは見てですけど、まあ、確率として何かあるなっていうのを何個か挙げて、これなんかこういうのありませんかって言った時に、あ、みたいな感じ、
あ、なるほどなるほど、ね、あの消去法で原因をいろいろ聞いてみたら出てきたりするってこと、うん、そうそう、うん、
感じですね。
何にもなくてこんな風にならないよなみたいなのがそもそもあるってことですよね。そうそう、うん、
これとこれの関連性はあるけど、うん、これちげえぞみたいなのとかで言うと、まあ、まあ当たることがありますよね。でもまあそうです、しょうがないからみたいな、あ、幼少期にとか言われたら、まあ、確かになみたいな、うんうん、2歳の頃に何かあったって言われましたみたいな、あ、確かにそれはすぐ、
あ、その出てこない、
うん、それも腰痛いとか肩痛いってきて、うん、最初から幼少期に腎臓悪くしましたなんか
言わないですよ、
言うわけねえな、
ないないないないないない逆に言うと、そんな子供の頃にダメージを受けたことが大人になって影響がどこかに出てくるっていうことがあるっていうのが驚き、
あ、そうですよね、
知らない人からすると、
うん、でも驚きで
しょ、何がみたいな、うん、何言ってんのってレベル
だ、うん、もう治ってんのにみたいな、
へ
え、面白いですよね、
面白い、
うん、面白い
面白いとか
だからね、うん、そうね、今を生きてるつもりでも過去はちょっと多少影響、体はしてるっていうことで、う
ん、骨と一緒ですよね、だから治ってるつもりでも完治ではない
っていう
ね、
ないっていう、
何かしら何かにつながっているっていうところですよね、
うん、逆に言うと、なんかその状態をよく保つためには、なんか日頃から気をつけた方がいいこととかってあるんですか、多分そこが一番大事なのかなと思うんですよね。だってなっちゃったら仕方ないじゃん、そう、なんていうのかな、その状態になっちゃうのは仕方ないけど、うんうん、じゃあならないためにはどうしたらいいのかとか、うん、っていうのが分からないじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、例えば、アザーズみたいに足首骨折しましたみたいな、うんうん、で症状が出る人と出ない人がいい、
うんうん、私この間激烈出た驚きもののき21世紀ぐらいだった
なんか古い感じだけど
え
っていうね、なんかまあその例えば足首、ね、の骨折が原因だったら本来いつも出てもおかしくないけど、うんうんうん、そうじゃないじゃないですか、
うん
うん、出るときと出ないときがある
から、あるある、出る人がいたりとか、ね、いつでも痛いわけじゃないもんね、
そうそうそう、っていうのはそこ大事で、うん、あの先週も言ったんですけど、うん、いろんなのが積み重なって出るんですよね、うん、
症状、
症状としてね、うんうんうん、だからいきなりなんですみたいなのはほぼなくて、うんうんうん、その足首の捻挫だけで出てるかもしれないけど、うん、そうじゃなくて、うん、いろんなものが体に積み重なって最終的にその樽からこぼれ落ちた、コップからこぼれ落ちた部分が症状として出るから、まあだからそのいろんなもの積み重ねないで、体の中で、まあ、後遺症としてももしかしたらあるけど、うんうんうん、そこを溜めなければ大丈夫なんですよね、
う
ん
う
ん、
そのどうやったら溜めなくできるのか知りたい
確かにね、
うん、そこですよ、そこですよ、そこは分かってるんですよ、ですね、分かってないかも、でも、
まあ、でもそうなってる背景は必ずちゃんと見ないといけないですよね、
うん、例えばなんかなんていうのかな、ストレッチした方がいいのかとか、うん、
あ、でもねこれストレッチ、うん、こう最近ですね、うん、なんだっけな、運動器リハビリテーション学会だかな、
うん、
ので発表されたもので、うん、今日もう研究発表出たのかな、出たやつなんですけど、うん、これちょっと最近ちょっと衝撃的で、
う
ん、ストレッチ、うん、あ、まあ、まずね細胞の周りに組織の液があるんですね、水があるんですけど、
はいはい、
その水って常に動いてほしいんですね、
うんうんうん、
まあ水分なので、はいはい、それで常に動いてほしいんだけど、うん、まあいろんな状態、例えば栄養失調だったりとか、うんうん、肥満だったりトレーニングだったり、うん、 っていうのもので
条件がね、
その、うん、その水が流れにくいですと、
はい、
水が流れにくいですと、まあ、それはなんとなくわかる、うん、で水が流れにくくなると細胞がね炎症するんですって。炎症するってことは、うん、まあ、周りの組織硬くなったりとか痛くなったりとかする、
うんうん、
それはもう全身的に細胞だからあるわけですよね、うん、まあ、そこまではいいんだけど、その悪い要因の中に静的ストレッチって言って伸ばし続けるストレッチが入ってるんですよ。
へえ、なんでなんでなんでですか。
そのままずっと締め付けちゃうから。
お
もうだからその
静的ストレッチって何、
ね、動かないストレッチ、伸ばし続けるやつ。
なるほど、もうそれ悪いけど
専門用語
で、ね、違う
ひどいひどい、
何エッチなこと言ってんの。いや普通の人そう。じゃあ違う、ちょっと待って、
なん
で言っとくけど静的静的ストレッチってさ、
うん、
ね、
何性的そっちじゃないからね。
これにすらこういうのにすら聞こえるやつよ。
これじゃない、
何
これにはややこしくなる。
性の方じゃないです
ね。性的ってのはあの動的性的っていう、
そうですね、
動かないの反対ってことですよね。
そうですね、
静かに。
いや何言ってんのと思いました今。え、なん性的一人エッチって
ちょちょちょちょ、お昼
性的ストレッチって何みたいな。
なんで今びっくりした。なんで今そんな
何の話をして
る。でもいいですね。
こっちが今日だるわ。
あの専門的専門意識、
逆にどうやってやる、
専門知識がない人からすると変換難しいから、
あの
専門用語は使わないでくださいっていうね。
そうですね、まあでもちょこちょこ
知ってもらうのいいかな。動かないストレッチってこと。
そうです、
うん、
止まり伸ばし続けるやつ。
へえ、何それ。
例えばなんだろうな、よく体育の授業とかで、うん、1,2,3 とかって足首を伸ばしながらやってるじゃないですか。あれこう伸び縮み伸び縮みみたいな、うん、あれは動的、
はいはいはい、
でもう伸ばしつつ、もう足首とか例えばアキレス腱伸ばすみたいな、
うんうん、
にもう動かないでずっと伸ばし続けるみたいな、もう静的ストレッチっていうんですよ。
じゃあ足をこうやって開いて前にこうやって倒れてじーっとしとくやつとかも、
うん、あれは静的
ストレッ
チ、はいはいはいはい、
に入るんですよ。まあ、ちょっとその静的ストレッチで何秒とか何分とかっていうのはちょっとまだ研究的に分かってないから言えないけど、まあ、その多少それがあると、う
ん、
まあ、
その
液が流れ
にくくなって炎症
を、細胞が炎症すると、炎症するやつを出すと、
うんうん、
でこれまあまあ衝撃で、
うん、
なんだろうな、ストレッチって、
うんうん、いいものだと思って
る、いいもの、
うん
うん、まあ、そのまあその筋肉が例えばなんだろうな、疲労してたりとかした時に多少こうそれを循環させる意味でもあるかもしれないですけど、
うんうん、
そのまあやりすぎることで、
うんうん、
細胞自体はまあなんだろうな、炎症すると、
うんうんうん、
で人間とか、まあ、地球もそうですけどずっと動き続けてるので、
うんうん、
体ってあ、まあ、動き続けてるじゃないですか、
うんうん、
だから止まるっていう行為自体は体にとって害、
うん、
になるっていうのがもう、あの、その細胞レベルで研究で言われたから、これってまあまあ、あの
衝撃
なんです。衝撃です。あ、でも要は、うん、ストレッチしましょうってよく言うじゃないですか、
うんうんうん、
っていうのがそのストレッチしましょうが害になってるかもしれない
ですよ。うん、はいはいはいはい、必ずしもストレッチがいいものにはならない場合があるっていうこと
ですね。そう、
うん、
なのでまあ自分も含めてですけど、
うん、
ストレッチしてくださいイコールいいわけではないという認識を持たなくちゃいけなくなったっていうこと。
そう、かなりこれは大きなこと、実はね、なんです。というわけでだからだ、いかにこう動き続けるか止まらないかっていうのが大事で、さっき言ったの糖尿病とか、
うん、
その血の状態とかっていうのは大事なんだけど、
うん、
その、まあ、要はなんだろうな、さっきのように言ったら止まらないことが大事だから、
はは、
自分たち今座って2時、
うん、
1時間半ぐらい、
うん、
座ってるっていうのはお尻をストレッチしてるんです、ずっと。
あー、そっか、どっか伸びてるもんね。
そう、
伸びちゃって、
これも静的ストレッチなのか
っていうような、要は動き続ける、例えば、う
ん、なるほど、
話しながらくねくねくねくね
くねくねくねくねくねくねくねくね
くねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくね
くねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねく
ねくね
くね
くねくねくねくねくねくねくねくね
くねくね
くね
くねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくねくちょっとね、すごい、
う
ん、
そうです
ね、
ちょっと衝撃、
これまた大きいことですね、この話
は。ちょっと
衝撃、面白い、出ました、
うん、というわけで、
はい、
一旦締めいこうかな、
はい、またその話を続きを、
はい、
ありがとうございます。 FM ナガ78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ カトレジーナ共和国と沖縄健康追求ラボの提供でお送りしております、
はい、
さあということでですね、はい、今日のテーマは筋膜って何、はい、というお話から、はい、うん、ね、
だいぶ盛り上がりましたけども、はい、この耳薬ラジオですね、あの、はい、FM 那覇さんでお送りしておりまして、はい、毎週水曜日に収録しておりまして、
はい、放送は、
うん、月曜、毎週月曜日の、15時ですね、はい、お昼の3時に、はい、1時間弱ぐらいやっておりますので、うん、はい、よかったら見てみてください、
はい、
でですね、あとはどこで配信してますか、シューピー。
あ、配信はですね、うん、まあ、ミグスイラジオのですね、うん、フェイスブックからですね、まあ、うん、収録の方はですね、収録の方、うん、は、ミグスイラジオのフェイスブックページから、うん、毎週水曜日です、うん、あ、毎週じゃないですね、2週に1回収録日がありまして、はい、その水曜日に、うん、だいたい6時、夜10月6時半ぐらいから、うん、日本撮りでお送りしてますので、その時に、まあ、同時にライブ配信しながらコメントもお待ちしてますので、うん、うん、そちらの方にコメントいただければと思っております、
はいはいはい、よろしくお願いします。あとはですね、はい、先週からですね、グスラジの、メールを作りまして、
はい、
グスラジ780 @gmail.com、 グスラジ780 @gmail.com にメールをいただけると、
はい、
だいたいシューピーがですね、
う
ん、見てくれてますので
、
シューピーが見るみたいな感じになってますけど、はい、まあ、見てですね、いつかこのメール来たら超嬉しいなと思うので、
はい、
誰か送っていただけると嬉しいです、
はい、こんなことが知りたいとか、この、ね、うん、YouTube 見てこんなこと疑問に思ったとか ね、うん、ね、何でもいいので、
単純に感想でもいいです、
うんうん、あとはこんな体にこんな悩みがあるんですけどどうしたらいいですかとかっていうのにも ね、もし答えられるんでしたら、うん、どんどんそういうのを、ね、テーマにしてやっていきたいと思いますので、うん、ぜひ送ってください、は
い、お願いします。
でさっきあずあずから言いましたけど、はい、YouTube ね、 YouTube でも配信しております、うん、
はい、
耳薬ラジオと検索していただければ、うん、ますので、よろしくお願いします。あとポッドキャストですね、はい、音声だけ、音声聞きながら車を運転したなっていう方はですね、ポッドキャストのアプリから、うん、検索していただいて、耳くじラジオと、聞いてみてください。で FM 那覇のね、ホームページから、そのポッドキャストも聞けますので、分からなかったら FM 那覇と検索して耳くじラジオのページに載っております、
はい、
過去を全部聞けますので、
はい、
全部聞いてください、
はい、ぜひ私たちの顔もね、喋ってる様子も見ながら、はい、参加していただきたいなと思います、
はいはい、で最近始めたツイッターもね、
どんどん、
やってますので、もうやりまくってますよね。というわけでね、どんどんやりまくってますので、スポンサーも随時募集中でおります、うん、
はい、募集しております。
目指せ10社
いいですね。じゃあせっかくなので、はい、スポンサーの、スポンサー様を紹介したいと思います、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、カトリジーナ共和国の提供でと、お伝えしておりますけど、じゃあカトリジーナ共和国って何というところなんですが、安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティです。ロングドレスパーティーや日本一早い浴衣パーティー、得意を発信する個展イベントや読書会、それからオンラインの市中水明講座など、いろいろですね、共和国会議のもとに企画運営をしているサロンです。詳細はですね、カトレジーナのインスタとかフェイスブックをチェックしていただけると、どんなことをしているのかとか様子も見れますので、うん、ぜひ、チェックして、オンラインサロンですので、どこからでも、全国どこからでも参加できますので、うん、チェックしてみてください。
はい、はい、ありがとうございます。であと沖縄健康追求ラボですね、沖縄健康追求ラボはオンラインコミュニティですね、はい、カトリジーナさんに近い部分がありますけども、はい、Facebook のグループでね、非公開のグループでやっておりまして、まあ、オフラインで骨を当て合ったりとかですね、
うん、
あと何やったかな、
骨を当て合ったり、
うん、こんな骨なーにみたいな
全然な、またちょっと、まあ、今のちょっと突っ込ませていただいてもいい、うん、
骨
骨
骨当てっこ
骨当てっこ
今なんか みんなで集まってなんかこうやって拳でもこうやってガンガン突き合わせてたからみたいな今の私のイメージ。
ガチンコみたいな感じです。
骨当て骨当てっこ何やってんのみたいな。怖いよ。そうそうそう危ない。
骨当てっこ骨当てっこ骨を。
これ何、ね、膝みたいな感じ？
うんそれ肘。っていう感じね。
遅いよシュピー。受けた。
っていう感じのね。
受けた。ね、
シュピーいや元気になってきたね。
うん、受けた今の。
よかった。
ここ何、ね、膝肘みたいな。
シュール。
ごめんごめんなかなかラジオじゃ伝わりづらいですね。YouTube 見てください。
YouTube 見てください。はい、はいはい、というわけでそんな感じの
どんな感じでしょうね。
月1000円でね、はい、なんか健康のことをね学ぶのをや作ってるんで、
真面目にね。
最近栄養の、上原成美先生成美さんにやってもらって、
うん、
月1栄養学べたりとかね。
へえ、素敵。栄養大事ですからね。
はい、はい、というわけで。
テーマに戻りましょうか。
テーマに戻りましょうか。あとね10分、うん、12、3分で、
うんうんうん、
なんだかんだ早いです ね,
ね筋膜、うん、どうストレッチ、
うん、そうだからこれ
衝撃炎症
衝撃ですね。まあ、とりあえずアザーズのお尻は今炎症してますと。炎症し始めてお尻は炎症してどんどんこう
じゃあさ、うん、なんだなんていうのこうやってさこれなんだったっけ、ん、
貧乏ゆすり
貧乏ゆすり、
うんうん、
貧乏ゆすりはした方がいいの。
だからまあ貧乏ゆすりした方が止まんないし ね,
ね、
うん、こうやってお尻プルプルさせた方がいいの、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。でもこれ難しいですよね、
うん、日本の社会はこれを許してくれないよ
ね。
そうなんだよ
ね。確かに。
それ考えたらだってさ小学生とかさもう炎症しまくりってこと、
うん、そうですね。
そうですね。うん、まあ、これなおさら動かない
よね。まあまあまあ、大人もする
っていうか全然またちょっと違う話に行くけど、
うん、
違う話じゃないけど、うん、小学校とかの全体集会みたいなのって、
うん、
三角座りして、
うん、
体育座りか、
うん、
やるじゃないですか、
はい、
今ね、
うんうん、あれって超体に悪いんですね。それを考えると
まあそうです ね, まあ、お尻
これなんか私の友人が学校教員やってる方が、
うん、
ツイッターで、うん、そういえばって言ってつぶやいてたんですけど、
うん、
その体育座りって体に良くない、
うん
うん
って言ってた。
漠然と投げ込んできたけど。
だから言われてみればそうだなと思って、やっぱ筋膜的にもその性的ストレッチっていう部分でも悪いことばっかりじゃないですか、
うん、
学校でやってることって。
うんうん、まあだから学校ね、
学校教育、
教育が全部自分たちの日本人をね、
うん、
まあみんな基本大体ね学校出てる人が多いので。もうなんかね止まってればいいよみたいなね、
うん、じっとしなさい、
うん、あれベースにやってるから、ねね、あれが自然となんかこう常識になっちゃって
なってますよね、うん、
ありますよね、
うん、
でも昔は立ってましたからね、うん、今立ってないのかな。全校集会とかさ立ってなかった、
うん、いや座ったよ。
あマジで。あ座ってた。
グラウンドでは立ってました。
グラウンドで立つじゃんね、
うん、
いや座ったよ。私の記憶違いかしら。
そうなの。あなんかわかんない。わかんない。
ずっと立ってることなかったけどな。
自分の時あの沖縄は立ってないか。
私でも愛媛と山口育ち、
うん、あそうなの。
佐賀山口愛媛育ち。
初めて知った。
あ嘘。
初めてじゃないから
。沖縄に戻ってきたの中学校3年生だから、
うん、
それまではずっと内地。
あそうなんだ。
そう。
あ座ってた。
忘れてる。
あそうね。
うん、
まあ、まあなんか立ってる時もあって、立ってたままだとこう倒れる人とかいたりして、
う
ん、
あいたよね、
うん、でそれでちょ徐々にこう日本全国座り始めたと思うんだよね。
なるほどね、うん、玉順の方が年上だっけ。私座り始めた世代かな。
なんか違うんだけど、あれ何世代ずれがあるんだけど、
そっか、なるほど。倒れちゃったりする子がいるから座り始めたの。
貧血とかでこう倒れる子とか、ね、いるからね、
まあ、怪我したら困るもんね、
う
ん、そ
う
そ
う
そ
う、
頭を打ったりとかね、
し始めた。
学校によってまちまちですよね。なんか伝統校とか分かんないですけど、なんかずっと守ってやってるとか、
はいはいはいはいはい、
ね、
ちょっと軍隊チックだね。
そうそう、何がいいか分からないままやってるみたいな、
うんうん、だからこう動いてたらね、まあ、言われますよね、
うん、
今あのラジオしながら自分このくねくねしてますけど、
うん
まあ、このメンバーだからくねくねできますけど、
うんうん、
例えば要はそのねそれを聞いた学会とかでも、
うん、
そう言っててもみんな止まって学会見てるわけじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
いや今それよって言っとるよねみたいな感じ、
うん、だけどみんな止まってるとか、
うんうんうん、
もうみんな炎症してますよみたいな要はねそういうものじゃないですか。でも動いてた方がいいの分かってても、
うん
まあ、実際できないような社会とか、
うん、
環境とかあったりするので、
うん
そう
まあ、全部をいい形にするのってやっぱ難しかったりするので、ね、まあ、何を自分が大事にしてどこでできる時にそれをやるっていう、ね、のが大事なのかなって対策としては、
そうですね、
うん、思ったりしますけれども、
そうというわけで、なんかその、うん、まあ、難しいけど、うん、まあ、すぐに止まってると筋膜的に症状も出ると、うん、で止まってることが多い人とかね、動かなかったりとか、うん、まあ、水分不足したりとか、うん、血が足らなかったりとか糖尿病になったりとか、うん、そういうのが全部重なったりすると症状が出やすいよね、
うんうん、
筋膜的なねっていうのはあるので、まあ、みんながくねくね動き続けて止まらずに生きていければ何も症状出ないかもしれない。もしかしたらね。もしかしたらね。
まあ、いろんな要因があると思いますけどね。うん、
その要因は消せるかもしれないと。
なるほどなるほど、面白いですね。ね、
あるので、まあ、だから何学校教員になったらみんなくねくねしようみたいななのかな。
いや、ちょっとやばいでしょ。それはそれでやばい。
授業中ずっとくねくね。
ちょっと
ね。
ちょっと。あとは集中できないとかね。
そうね。
あ、そうね。
うんうんうん、
まあ、いろんな、まあまあまあまあまあ。うんうん、まあ、極論行き過ぎよね。ちょっとね。
まあね、まあ。曲の方が楽しいからね。
あ、そっか。それ人による。それ人による。
そ
う
かそ
う
か
そう
か。
うん。オッケーオッケーオッケー。うん。まで筋膜ということでね、はい、話を進めてきましたけれども、ね、だからその対策ね、はい、他にもできることって動かすとか動く以外にもさ、なんかない、うん、あるのかないの？
あ、まあでもその内臓の影響、うんうん、まあ筋膜っていうのは、
内臓にも筋膜って。そう、まあ、あるんだね、
ファシアっていうもので言うと全部つながってるので、うんうんうん、内臓の影響が、うんうん、まあ、肩に来たりとかっていうのもあるんですよ。なので、まあ、内臓を丁寧にっていうともう食事とか、うん、休養とかになってくるので、うん、まあ、その辺は、まあ、なんだ一般的なっていうか、
はいはい、
うん、っていうようなものになってくるし、うんうんうん、まあ、なんだろうな、どっから来るか正直分かんないっていうぐらい体はつながってるんですよね、うんうん、
だし原因は間違いなく一つじゃなくて複雑にね絡み合ってるものだですからね、
う
ん、
っていうところは難しいけど、まあ、うん、自分を大切にして生きていこうみたいな感じですね、
うん、大きく出ましたね
大きく出ましたねというわけで、まあ、その
まあね、まあ、でもなんかそのなんていうのかな、うん、その、ね、水分取ったりするのって大事だったりしないの？
あ、うん、そもそも大事、そもそもね、少ない人いますからね、うん、少なすぎる人ね、
うん
うん、あとはまあ何脱水、うんうん、あ、寝てて脱水起きてるのにコーヒー一杯目飲む人とか、
ね、
うん、脱水に脱水を重ねて脱水
目、ね、
逆に言うとその自分が脱水の状態にあるっていうのって分からない人の方が多いんじゃないですか。
ああ、そうですね、
うんうん、何これって何が基準ですか。
基準、
そう、脱水ってどういう感じ、
まあ、でもいろんな症状出ます
、ね、あ、脱水状態とか、
うんうん、そうそうそうそう、
まあ、脱水、まあ、体に水分が足りないっていうのは脱水だから、うんうんうん、まあ、最初に出るのは内臓とかは、
うん、
内臓とかはまあ死んじゃうから、
うんうんうん、そこには初めは影響ない、
まずは脳とかね、心臓とかには行って体の表面ですぐ死なないところ、
うん、まあ、出る部分からは症状じゃないですね、乾燥があったりとか、口渇が出たりとか、こう、口の乾き、
もう口渇
すみません、口の乾きとか、
口が乾く、ね、
皮膚が乾燥したり、うん、あとは血色が悪くなったりとか、
うんうん
う
ん、
そういった表に出やすいものから、
ちょっと出てきますよね。あとまあその赤血球の数とかね、その水分量だけじゃなくても、うん、その酸素を運んでくれる赤血球が足りない、はいはいはい、
うん、
とかっていうのも影響するので、まあ、
赤血球が足りないっていうのはどうやったら分かるんですか。
あの血液検査とか、
あ、でも血液検査しないと分かんないんですよ、ね、
分かんない、
それはちょっと、
あとは目のこの
あのベーって、目をベーってやった時の
こっちが下ベーってして、下のこのまぶたの下が赤かったり、すごい白い方とかいらっしゃるんですよね。
私のまぶたは赤いですか。
比較的いいんじゃないですか。
赤い方ですか、
うん、白いとかだとこの貧血状態、
うん、よく言いますよ ね、 とかね。あ、そういう人って赤血球足りないんですか。
うん、うんうん、そうです。
なるほど、
うん、
ヘモブグ、
ヘモブ
言わなきゃ言わなきゃよかった、言わなきゃいいのにね。ヘモグロビン、
カタカナ得意じゃないんだ。あ、違うんだね、得意なカタカナと得意じゃないカタカナ
が
ね、
ヘモグロビン、
ヘモグロビンとかね、うん、そうそうそうっていうのがあるので、うん、まあ、そのまあ、いろんな赤血球にもいろんなのがあるので、状態としてはまあ、あの血液検査だけで分からないのも正直、
うんうん、
細かい血液検査とかしないと分からない人もいるんだけど、
どうやったらじゃあ赤血球って増えるんですか。
赤血球、
うんうん、
レバー食べれば、
あ、シンプルに食からっていうことか、
食から、
まあ、そういう鉄分とかタンパク質とか、はいはいはい、そういったものが本当に状態内赤血球を作ったりとか、
へー、なるほどね、
鉄を何、うん、 鉄分を助けてくれる B2 とか、うん、ビタミン B2 とか葉酸とか、
うんうんうん、一緒に取るっていう
ビタミン B 系ですね、
なるほどな
っていうのは言われてますけどね。
じゃあ結局やっぱり食事大事ですよねっていう話になってくるっていうことですか。
そうですね、鉄分を自分の中で体で作れない、
う
ん、基本は作れないの で、
で、ね、
鉄分って体で自分で作れないんですか。
作れないよね。
作れない、
まあ、びっくりしたよ。それでびっくりされたから本当作れないよなと思っちゃう、はい、っ
ていうか何で体が何が体で作れるかがわからないですよね、
うん、
やっぱり、
うんうんうん、
まあ、だから食べ物大事って言うんですけどね。
そうですよね、うんうん、なのでまあその辺ってね、うん、まあうまく取らないと、
うんうんうんうん、
まあ人間がこういろいろ進化してきた過程でそういう風に今体になってるので、はい、
うんうんうん、
まあ取る分はね取った方がいいかなと思いますよね、うんうん、まあ、いろんな考えの方がいらっしゃるので、
あ、食事に関してはね
難しいですけどね。
そうですね、
まあでもまあそのね、
うん
うん、動物性じゃないやつをうまく取りながらとかね、まあ、ちょっとまあ成分違うんですけど、
うんうんうん、
まあ、うまくみんなね取ってもらえたらいいかなと。
動物性じゃないもの、
うん、
動物性じゃないものがいいの。
動物性じゃない、何ほうれん草とか、うんうん、鉄分をうまく取ってもらえたらってことね。
今なんかに肉か魚かどっちかとかいう
話の、そっち、あ、そっち、
え、何それなんだろうみたいな。
ああ鉄ね、
なるほど、
鉄をとか、
ああ、いや葉野菜とかから取ったらいいっていう、
そういう部分取ったりしてうまくやってください。
ああなるほどなるほど、
うん、まあ、というわけで筋膜はいろんなことが影響しているので、
うんうんうん、
まあ、怪我したものが残ってたりとか、うん、生活習慣があったりとか、うん、っていうのを内臓から来たりとか、
うん、
逆にまあ筋膜からの怪我とかから内臓に来たりもするので、うん、まあ、いろんなことが兼ね合いぐちゃぐちゃなってるので、うん、これだけすれば治るみたいなのは、
逆に
これすれば全て治るっていうのは正直あんまり信じなくていいかなって思うぐらい複雑です。
なるほどなるほど、
うん、
まあ、世の中これさえすればいいみたいなのってそもそもないですからね。
ないですね、
う
んうん、あとはなんかやっぱ今テレビでそういうのがもてはやされてるから、うん、なんか結構こっちに来るお客さんとかも、うん、なんかちょっと肩の調子が悪かったからって言って、うん、テレビでやってた、うん、この筋膜ストレッチみたいなそういうのをすごく一生懸命やったんですけどって来るんですけど、
うん、
余計痛めてきたりする方も多いんですよ。
そうですよね、う
ん、全然治りません、余計痛くなりましたって、うん、
そう、だからそれが自分に合ってるのかって本当に、うん、考えないといけないんですよね、
うんうんうん、
考えないでやっちゃってそれ痛めて、
うんうん、
あれなんでだろうって思うのはまずそこを根本的に考えないといけないですね、うん、
いや、その難しいですね。
難しいですよ。
その、まあ、どうしても正解を求めたくなるから。
なります、なります。
まあ、正解はその体にあるかもしれないけど、うん、テレビに載ってる正解があなたの正解じゃないかもしれないっていうのは、
う
ん、超思った方がいいですね、うん、
なるほどね、
大事ですね。
っていう常識を疑えみたいな、
ね、
名言出ました。常識を疑え。
そんな耳薬ラジオ、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、はい、耳薬ラジオは、玉潤こと玉城潤と
あずあずこと能宮梓と、
はい、シューピーこと中修司、
カトリジーナ共和国と、
はい、沖縄健康追求ラボの提供で
お送りしました。
ありがとうございました。また
バイバイ、
来週じゃあね、バイバイ。